それでは審査員の大西真紀さんからご好評いただきたいと思います、はい、まず最初に今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、そうですね、課題が何でしたっけ、大きいこと小さいことでしたっけ。
はい、そうです、はい、
はい、大きいと小さいっていう最初の的な2つのテーマだったと思うんですけれど、
はい、
そんなことをちょっと忘れてしまったのですが、まあ、それに即したテーマで書いている作品と、まあ、あんまり関係ない作品っていうのがあって、それをどういうふうに評価したらいいのかなっていうのに悩んだ審査だったように思っています。
はい、
はい、
その応募者の問題意識ということでしょうか。
私の予想ではおそらくこのコンペのテーマに沿って作品を作った方と、はい、そうでない方がいらっしゃって、
はい、
まあ、必ずしもそのテーマに沿って課題を作った人が提案として魅力的だったというわけでもないんですけど、
はい、ま
あ、そのあたりがどうやって評価するのかなっていうのに悩んだコンペでした。
あ、はい、ありがとうございます、
はい、
それではここからは、受賞の各作品についてお話をいただくことになるんですけれども、
はい、
まず選ばれた金賞についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、すいません、どの作品を選んだか一応読み上げていただけるとありがたいです。
1083番の小さな夜、はい、大きな夜という作品をお選びいただいております。
はい、はい、一番に選んだのは、闇をテーマにしていた作品で、
はい、
パースがすごく良くて、物語のような、空間のイメージが描かれていて、
はい、
その空間の広がり方っていうイメージと、その夜の図書館っていうイメージがすごくうまく表現されていたので、
はい、
まあ、全体を通して見た中一番こう印象に残る作品だったので選びました。
はい、
はい、
この作品ではその建築空間というよりも使われ方が魅力的ということでしょうか。
使われ方？
あ、はい、そうですね、明かりを灯して、まあ、周りが闇に包まれているというような点が、
そういうわけでもなくて、
はい、
なんていうか、まあそうですね、まあ、闇、周りが暗くなっている時の空間の広がり方の感じ方だったり、あ、まあ、すごくポエティックにそのプレゼンテーションされていて、はい、まあ、それがすごくなんていうか自然な形で納得できる、プレゼンテーションになっていたので、はい、いいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
では続いて銀賞の作品についてお話しいただけますでしょうか。銀賞、
作品名を教えてください。
はい、銀賞の作品は、1158番の、はい、すいません、これは巨樹と呼べばいいんでしょうかね。いるという字に、
はい、
体重の影の樹、木という字で、
はい
はい
はい、
の作品です。
あ、なるほど。ですね、それは家具的な提案をしている方はたくさんいらっしゃったんですけれども、
はい、
まあ、そのまず一つの、家型というか閉じている箱からこう家具がこう広がっていて、こう場所ができる、すごくコンパクトなものがこうバーッとこう広がっていて使われるっていうようなイメージがとてもなんていうか綺麗で、まあ、実際に本当にこういうことが作ることができたら楽しいだろうなと思えるような提案だったので選びました。
はい、この作品については、まあ、使われ方がかなりフィーチャーされているような気がするんですが。
さっきからこだわりますね、そこ。使われ方というか、まあ、まあ、写真がすごく綺麗で、 まあ、こういうのってなんかちょっとパズルみたいなものだと思うんですけれども、はい、実際にその閉じている様子と開いている時の様子の変化がとても鮮やかで、はい、かつその開いた時に本当にそのうまく使えそうな魅力的な場所が、うん、あの広がっていそうなあの風景っていうか、
はい、
あの、うん、パースに見えたのでいいなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。では続いて同章の作品、はい、小さな部屋、はい、大きな蚊帳、これについてお話をいただけますでしょうか。
はい、これもですね、あの町全体に対して提案している作品がたくさんあったんですけれど、はい、まあ、その中でも何というか本当にこういう空間ができたら気持ちいいのかもしれないなというような実感を伴って思えるというか、何というか町の人が実際にそれができた時に本当に嬉しいと思ってもらえるかもしれないって思った提案だったので、うん、なんかあの半分屋外、蚊帳に囲まれた半分屋外の空間があって、まあ、そこがこう半分プライベートな、はい、そして半分パブリックなあものになっているので、なんかそこの場所って気持ちが良さそうだな、はい、街の人もこういう場所ができたら使ってくれそうだなっていうような実感があの感じられたので選びました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
では続いて佳作の2作品についてお話をいただきたいと思います。はい、まず先にですね、1034番の、巨木を映す小さな器という作品についてお話を伺ってよろしいでしょうか。
はい、ですね、これもこれはすごく佇まいがいいなと思ったんですよね。あの大きいこと小さいこと、はい、でしたっけ、あの大きいものと小さいものをこう対比的にどういうふうに設定するかっていうテーマを考えたときに、
はい、
まあ、すごく大きな大木があって、そこに小さな建築がどういうふうに佇むかっていうふうに考えるっていうような設定の仕方が私としてはすごく共感できたっていうか、なんかいいなっていうふうに思ったので、はい、
うん、
あの、うん、パースを見たときに直感的になんかいいなと思って選びました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて1010番の作品ですね。
はい、
家具漏れ日の家、この作品についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、これも一瞬なんかすごく、思いつきっていうか、あ、本当にこんなことってできるのかしらって一瞬思うんだけど、
はい、
絵を見たときに、あ、こういうふうに具体的に家具がこう配置されて、
はい、
上にも下にも人が住んでいるような状況をもし住宅で生み出すことができたら、うん、まあ、すごく楽しいかもしれないなと思ったので選びました。
はい、
まあ、ただこれがその大きいと小さいっていうことにどういうふうに関係してくるのかなっていうのはちょっとわからなかったかなというふうに思います。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。では次が最後の質問となります。
はい、
今回のテーマである大きいこと小さいことについて、はい、建築から見た、はい、捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
うーん、すごく抽象的なテーマっていうか、いろんな風に解釈できるテーマだったなというふうに思っていて、
はい、
例えば都市について考えることと建築について考えることとも言えるかもしれないし、何かすごく大きな空間と小さな居場所のような対比のことなのかもしれないし、
はい、
まあ、その言葉をどうやって捉えてどういうふうに、うん、それを自分のテーマとして選び取って提案するかっていうのがすごく難しかったコンペだなと思っていて、はい、まあ、私もなんていうかそれを、うん、一つに今なんていうか今こういうことだというふうに言うことはできないんだけど、はい、あのすごく広がりのある言葉だなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではそれではお忙しい中本日はどうもありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそありがとうございました。
は
い、
以上で、インタビューを終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。